皆さんこんにちは。新刊ラジオ第35回7月12日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。いきなりですけどね、最初から、前回出しましたクイズの答え、こちらの解説をしていきましょう。前回出したクイズというのはですね、サッカーのお話、サッカーイングランド代表、あのベッカムがいるチームですね。このイングランド代表は、なぜイギリス代表とは言わないのかとか、そういった問題だったんですが、ですね、今現在、サッカー協会というのはですね、一つの国につき一つのサッカー協会があるというのがまず前提でございます。そしてそのサッカー協会が、その国のサッカー全体のことに対する決定を行います。日本にはですね、日本サッカー協会がありますね。そして、こういったサッカー協会を国際的に取りまとめるのが FIFA、国際サッカー連盟です。そしてですね、ここからが答えになるんですけども、今、私たちが知っていますイギリスの国内にはイングランドサッカー協会、ウェールズサッカー協会、スコットランドサッカー協会、北アイルランドサッカー協会と、4つのサッカー協会があります。これはなぜ許されているかと言いますとですね、FIFA というのは、フランス人が作った組織なんですけども、その FIFA が作られる頃にはですね、すでにこの4協会は存在したわけです。そのため、FIFA はこの4協会に敬意を表して、特権的な地位を与えているというわけですな。なので、イングランド代表はイギリス代表ではないというのが答えです。とりあえずサッカー関連はここまで、これは知ったんでしょうか。というわけでですね、今日はちょっとオープニングにイギリスについて少し解説をしていきましょう。イギリスの正式名称というのはですね、The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland と、まあですね、日本語にしますとグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国なんですけども、学校で覚えませんでしたでしょうか。いや、覚えてないかもしれないね。ちなみにですね、この、まあ、略しまして UK、ユナイテッドキングダムにはですね、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドというですね、4つの地域がありまして、この4つの地域がそれぞれ非独立国と、一応国となっております。ですから、このイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドというですね、これを合わせて、僕らが言ってるいわゆるイギリスという国ができています。ですからですね、先ほど言いましたイングランド代表とかのイングランド、これはですね、イギリス全体の中の地方の一つということになります。歴史的には、1066年にウィリアム征服王がイングランドを制圧して王国の体制を作ったことから始まります。その後ですね、経済力に勝るイングランドがウェールズなどを圧倒して、1536年に、イングランドとウェールズが合併で、1707年にはスコットランド合併法によりイングランドとスコットランドが合併し、グレートブリテン王国が誕生しましたと。そして1801年のアイルランド連合法によって今の連合王国、これで、今のユナイテッドキングダムができるわけです。ということですね、もともと4つの国がですね、独立したのをですね、こう吸収というか合併してしまったので、民族意識とか独立意識が強くてですね、ちょっと摩擦みたいなものもあるそうです。ちなみに、僕がさっきから言ってます日本語のイギリス、この言葉はですね、江戸時代幕末に、イングランドを表すオランダ語のですね、エンゲルスとかですね、ポルトガル語のイングレスってやつがね、なまってですね、エゲレスまたはイギリスと言われていたようです。確かにですね、なんか江戸時代系のドラマを見るとなんかエゲレス人かエゲレス人かとか、ね、メリケンかメリケンかとか言いますけどね、まあエゲレスっていうのは今のイギリスのことでね、メリケンっていうのはアメリカンのことらしいですよと、そんな豆知識でございました。なので、イギリスという言葉も基本的にはイングランドを指しているのでですね、これによってちょっとなんか日本もなんかこう摩擦があったみたいですね。あとですね、ブリティッシュっていう言葉があります。これまあ要するにイギリス人みたいな言い方なんですけども、これもですね、ウェールズやスコットランドの方には嫌がられることがあるそうです。俺らはブリティッシュじゃねえっすということ、ウェールズの人だとかスコットランドの人だとかですね、なんかそれぞれ別の言い方があるんでしょう。でですね、またちょっとサッカーの話に戻るんですけども、2012年に開催されますロンドンオリンピック、こちらの方でですね、もしかしたら、今までですね、サッカーの試合はですね、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドに分かれたと言ってましたけども、オリンピックでも例外なくそうだったんですね。ですがこの2012年のロンドンオリンピックでは、地元ということもあってか、分かんないですけども、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドを統一したイギリス代表、まあ言ってしまえばユナイテッドキングダム代表というものができるかもしれないんだそうですね。ちょっとまだ確実なことは言えないんですけども、豆知識として覚えておいてください。 はい、というわけで今回はなぜかイギリスに対しての豆知識から始まりました新刊ラジオ、本編の本の紹介の方に参りましょう。今回はですね、ちょっと長いドラマがあるんですけれども、まあちょっと聞いてみてください。お役立ち情報です。ではでは皆さん、今回はどんな本に出会えるんでしょうか。皆さんこんにちは、 MBA 恋愛講座です。今回は好きな子にアプローチするとき、またすでに彼女になっている人との関係を良好にするためのテクニックをビジネスの戦略術 PDCA サイクルを参考に考えていきましょう。メモのご用意はいいですか。まずはじめに PDCA サイクルについてお話しします。 PDCA サイクルとは、戦略を実行する際、より目的達成に近づくための4つのプロセスを説明したものです。 PDCA はそれぞれのプロセスの頭文字となっており、計画を表すプラン、実行を表すドゥ、評価を表すチェック、改善を表すアクション、この4つを順にPDCA サイクルと呼びます。よろしいでしょうか。計画、プラン、実行、ドゥ、評価、チェック、改善、アクション、この4つです。この PDCA サイクルを繰り返し用いることによって、今の戦略をより洗練されたものにすることが可能です。では実際にドラマで見てみましょう。ちゃんとランチを食べに行く約束ができたぞ。ここは一つ戦略を練っておこう。 PDCA サイクル、プラン開始。とりあえず初デートだから俺に好意を持ってもらおう。焦りは禁物だ。そうだな、具体的にはとりあえず容姿を褒める。よし、これが無難だな。あとは相手の反応を見て的確なリサーチをして情報を蓄積だ。プラン完了、ドゥ開始。
ごめん、先に来てたんだ。
ううん、ついさっき着いたばかりだよ。あれ、今日のそのロングスカート見たことないな。いいね、似合うね。
え、そう？これ前に着てたことなかったっけ。
ドゥ完了、チェック開始。あれ、俺間違えたかな。前に着てた、おかしいな。いやいやいやいやいやいや、あ、そこは主目的じゃないから。今日の達成目的は、好意を持ってもらうことだ。よし、その軸線上で考えると、今の反応は、まずまずの効果を上げられたってことだな。
チェック完了。アクション開始。
この効果じゃまだ足りない。ここはもう少しポイント稼いでおかないと。すると、よし、もう一押しよ。あれ、そうだったっけ。いや、そんなわけないよ。だって俺可愛い服だと思ったらすぐその場で正直に言うもん。
じゃあいつもの服は可愛くないの。
しまった。
はい、というわけで今回は失敗例のドラマを紹介しました。とりあえず PDCA サイクルの概要を理解していただけたでしょうか。今回のドラマのミスポイントは2つあります。1つは PDCA サイクルを短いスパンに適用してしまったことです。本来 PDCA サイクルはもう少し長期的な戦略で使用します。この場合ならデート1回につき PDCA サイクル1回と考えるべきだったでしょう。2つ目は PDCA サイクルとは、その名の通り何回もループをするプロセスのことです。ですから、たとえ今回のように短いスパンで適用したとしても、すぐさまミスをチェックし、次の一手を再考するアクションを行うべきだったと言えます。いかがでしたでしょうか。今回のポイントは PDCA サイクル、こちらになります。 では、次回は戦略実践術を一時中断し、新たな出会いや自分のスタンスを把握する市場開拓のお話をしましょう。次回をお楽しみに。
次回はありません。というわけでですね、今回紹介する本の内容を少し引用して、教育番組風にしてみました。今回紹介した本はですね、MBA 恋愛戦略と言いまして、様々なビジネス戦略を恋愛に当てはめて紹介している本です。というわけでですね、これがね、なんと言いましょうかですね、新感覚恋愛指南書とでも言いましょうか。最初、今ドラマでね、説明したのは、PDCA サイクルって言ったんですけども、これ本来ですね、ビジネスのね、プロジェクトに使うんですね。PDCA サイクル、プラン、ドゥ、チェック、アクションということでですね、計画を立てたら、やってみて、その評価を見て、改善して、もう一回計画立てて、もう一回やろうって、そういうですね、ビジネスのプランなんですけど、これを恋愛に当てはめちゃうんだから面白いと。他にもですね、最後の方、教育番組風のやつの最後にちょろっと言ってましたけどね、市場開拓をする。これも本来はですね、お客さんがどこにいるかを探すですね、マーケティングの手法なんですけど、これを自分の恋人探しに使おうっていうんだから、これ面白いと。というわけで紹介してみました。この MBA 恋愛戦略、ちょっと変わった本なんですけども、基本的にね、男性向きに書かれている本なので、女性の方はちょっとご注意ください。実際にですね、恋愛指南書として使うもよし、恋愛を例えにビジネス用語を覚えるもよしと、皆さんのお好きなように読み進めてください。ちなみに表紙はですね、ビジネス本っぽいのでね、電車の中で読んでもあんまり恥ずかしくないと思います。電車の中で読むときはね、恋愛の部分をね、こううまく手で隠して読みましょう。
MBA 恋愛戦略、小田隼人著、大和出版より定価1575円で発売中です。
はい、というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間が来てしまいましたね。 MBA 恋愛講座とね、またちょっと面白い本を紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、というわけでですね、次回新刊ラジオですが、なんと、次回から、2回続いてですね、環境系の本をご紹介することになっております。はい、これがね、なんでかと申しますとですね、ただいまこの新刊 JP、 新刊ラジオをですね、運営しております母体のオトバンクという会社、こちらでですね、エコジャパンカップという、環境ビジネス系のコンテストですか、こちらの方をですね、スポンサードするというかしておりましてですね、こちらのエコジャパンカップのですね、プロデューサーの服部さんという方がいらっしゃるんですけども、この服部さんからですね、こんな本あるんですよと紹介してもらった2冊がまさにこれなんですね。Think the Earth プロジェクトで言いましてですね、坂本龍一さんなんかも、実は参加されているんですが、皆さん知ってました？こういったこともですね、次回から2回にわたってちょっと詳しく、述べていきたいと思います。暑い夏なんでね、部屋のクーラーガンガンにかけたりとかね、涼しい、こう電車内とかね、車の中によくいることがあると思うんですけども、ちょっと環境のことを考えてみてはいかがでしょうかということで、次回の新刊ラジオお楽しみに。お相手はブックナビゲーターの矢島正弘でした。